こんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日はね、心理カウンセラーの資格についての、ご質問をいただいたので、そのあたりについてね、お話解説で、僕らがどういうふうに考えて今何をどう学んでいるのかなんかについても、お話お答えしていきたいと思います。でね、実はちょっと攻撃的なレターもいただいてまして、それに対してももうドストレートで返していきたいと思いますので、その辺もちょっと、まあ僕の思いもね、伝わればいいなと思って挑戦していきたいと思いますので、温かく見守ってください。まあ何のこっちゃかもしれないですが、まあぜひね、最後までお付き合いください。はい、ではね、心理カウンセラーの資格についてなんですけども、まずはじめにね、レターをご紹介します。はい、匿名の鍋友さんです。大輝さん、由美さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。最近ラジオの冒頭で心理カウンセラーであるという文言が追加されましたが、公認心理師などの資格を取得されたのでしょうか。私自身、お二人の配信を通して心理学にとても興味が湧いたので、どのように心理学を学ばれているのか共有していただけると嬉しいです。これからも応援しております、と。はい、いうレターですね。ありがとうございます。うん、よく気づかれましたね。実は最近ラジオの冒頭で、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきますというような言い回しに変更しています。まあここ何回か前からですかね。うん、で、逆に言うと、実は今まで心理カウンセラーであると名乗ったことは一度もないんですよ。それが最近カウンセラーであると言い始めた。そしてまあいろんな SNS のプロフィール文とか何かに、心理カウンセラーともう表記するようにもしてます。これは何でかと、何か資格を取られたんですか、どういう心境で書かれたんですか、ということをね、これから、お話ししたいんですが、ありがとうございます。ご質問いただいて、すごくいい質問だと思います。まあいい質問というか、まあ僕がね、お話しする機会を、いただいて、ありがたいなって思ってます。はい、資格について細かくっていうのはこれからね、後でお話ししたいですが、まずまあカウンセラーとは何か、資格とは何かみたいな、その前段階の前提知識みたいなところからお話ししたいんですが、実はね、心理カウンセラーというお仕事に資格っていうのが必要ないんですよ、実は。なので誰であっても、今日から今から、僕は心理カウンセラーです、私は心理カウンセラーですって名乗って、それで仕事することは何ら問題ないんですよ。うん、実はそうなんです。その何か資格、特定の資格を持ってる人が独占してできるお仕事ではないんですよね。これが例えば弁護士じゃないのに、僕弁護士ですって言って仕事したら、多分なんとか罪とかで捕まるんちゃうかなと思うんですよ。ちょっと法律詳しくないんですけど、それこそ弁護士じゃないんで、僕は詳しくないんで分かんないですけど、勝手に弁護士ですとかね、お医者さんですとかね、看護師ですとか、学校の教員免許持ってないけど、僕学校の教員やってます、やってますというか、やります、まあ採用されへんとは思うんですけど、その免許持ってないけど学校で教えてますとかは、多分ダメだと思うんですよね。ダメ、できない。でも心理カウンセラーは、心理カウンセラーですと誰でも名乗って仕事することは別に構わないんですよ。何かこの資格を持ってないと名乗れませんとか、人の相談とかお話を聞くことは許されませんってわけではないんですよね。まあ、だから何の資格も持たずに、どこの認定も受けずにカウンセラー業をされてる方は、全然いらっしゃると思いますし、まあ、SNS とか見ても、うん、なんかこう資格、何らかの資格あるわけじゃないけど、こうカウンセラー的なお仕事されてたり、カウンセラー的な発信をされてる方もいらっしゃいます。で、中にはね、その心理カウンセラーっていう名称すらなんかちょっとあやふやというか、まあなんかいろんな名乗り方してる人、まあ最近の SNS 時代やと多くて、その僕が見た限りで言うと、 敏感さんのライフセラピストですって名乗ってる方がいらっしゃいましたね。うん、多分独自のね造語やと思うんですけど、敏感さ、まあ、HSP 専門なんとかとかねいう方もいらっしゃるし、心の土台クリエイターって名乗ってらっしゃる方もいらっしゃいます。まあこれもね心のことを扱う、まあ、カウンセリングとか心理学の領域を扱ってる方やと思うんですけど、そういう言い方をされてる人もいるし、スピリチュアルと掛け合わせてスピリチュアルカウンセラーっておっしゃってる方もいらっしゃるし、だからほんまねなんか特定のなんかこう占有された、この資格ないとこの名称使えませんっていうのが、まあ、基本なくって、まあ、割ともうみんなおのおの好きなように名乗ってたりとか、好きなようにまあこう自分のやりたい分野で発信とか活動とか、まあ、カウンセリングとかされてる方がいらっしゃる、いろんな方がいらっしゃるっていうのが現状で、別にそれはなんか咎められるものではないってことなんですよね。しかし一方で何の経験もない、何の勉強もしてないね、あのそんなね人がカウンセラーですと名乗って仕事することがいいのか悪いのかっていう話もあると思うんですよ。でこれについてはあの是非は今日は別に議論するつもりはなくて、っていうのも、まあ、人それぞれやと思うんですよまずあの原則として問題ではないんで、でその問題ではないことを、こういいのか悪いのかみたいな議論はそれこそだから人それぞれの価値観で判断することやと思うんで、まあみんながどう思うかっていうのをちょっと考えてもらえたらいいかなって思います。で僕自身はどうかっていうと、まあそれはねあんまり、まあ、良くないカウンセラーっていうんかな、その勉強もしてない経験もしてないっていう人がカウンセラーですって名乗ってやることでカウンセラー全体の質が悪くなったりとか、そんな人のカウンセリングを受けたがためにあの嫌な経験をされたり、カウンセラーって大したことないなって思われるのはカウンセラー業界にとっては、まあ、良くない面もあるのかなって思うんですが、結局そういう人ってもう次から選ばれなくなっていくじゃないですか。やっぱりいい人が残っていくとは思うんで、なんか無資格というか、なんかもうとりあえず名乗っとけみたいな人は別に依頼も来ないと思うんで、まああのうまいことね、でもそういう人が選ばれるってことはやっぱ選ばれるだけの何かがある、その勉強してない資格もないですっていう人が選ばれて、単価も上がっていくんやとしたら、その人が選ばれる理由がきっとあるんやと思うんで、まあそれはそれで別にいいかなって思ったりもする。だから決めるのはクライアントっていうことなのかなっていう側面もねありそうなので、まあなんかこれが是か非かみたいなのは、まあ僕はもうあんまりなんか気にしないというか、まあもう自分のやることをねやるべきことはやったらええわっていう感覚ではいます。でですよ、あのレターでご質問いただいた、最近僕らが心理カウンセラーであるということをこう明言しだした理由なんですけども、これにはまあ僕らの覚悟であったり決意であったり、まあ思いっていうのが込められています。逆に言うと今まで名乗ってこなかったんですよ、心理カウンセラーということは。この音声配信も始めて4年ちょっと経ちましたけど、まあこの人生相談、お悩み相談っていうのをまあ4年ぐらいねずっとやってきました、レターいただいてっていう中で、これ心理カウンセラーですとか言った方がなんか信頼されそうやなとか、説得力出てくんのかなとか、自分らのブランディングになるんかなって思ったことはあります。心理カウンセラーとか言った方がいいんかなとか。でも言わなかったし、どっかにねプロフィールに変えたりしてこなかったのは、心理カウンセラーというお仕事へのリスペクトがあったし、自分らはなんかそういう気持ちでなんか名乗っといたら良さそうやなとかいうので名乗りたくないなっていう、なんかまあ自分らの勝手なプライドっていうか、まあリスペクトとか遠慮とか、まあいろいろあって今までは名乗ってこなかったんですよ。でそんな僕らがなんで名乗り始めたかっていうと、ほんまにもう心理カウンセラーやという決意、単になんか名乗っといた方がかっこええなとかじゃなくて、ほんまにもうそれでやってくぞと、これからそれをもう探求していくぞと、その思いに至っ ったからこそようやく名乗り始めたっていう感じの認識が正しいかもしれないです。だからこの名乗ったっていうのは僕らの覚悟の表れっていうことなんですよね。今何かどこかの協会に認定とか資格があるというわけではないけど、もうその認定資格はいずれ取っていくし、今その過程にいるしっていうか、まあもう気持ちは心理カウンセラーというか、まあ実際そういうね活動ももう始めてるしね、人のお話を聞いたりとかご相談乗ったりとかいうのも始めつつあるので、もうこれは心理カウンセラーやとね、もう僕らはもう疑いなく思ってるんで、もうじゃあ名乗ろうぜということで名乗るようにしてます。でこの名乗るのにも実は意味があって、これね自分自身への自己暗示にもなってるんですよ。僕はこのラジオを収録するたびに心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしますって言ってるんですよね。言うたんびに自分に対して、僕は心理カウンセラーやぞと、心理カウンセラーねガチでやってるんやぞと、そこに対して真摯に向き合ってるんやぞっていう思いがね毎回改まるんですよね。だからこれを言い続けたことによって、もう僕は自己認識ではもう、あ渡辺大輝、僕はもう心理カウンセラーだよねと、心理カウンセラーやってくんだよねというのがなんか当たり前な感覚にはなってます、この自己暗示というか意識づけのおかげで。これはねあくまでも僕の考え方なんですけど、例えば新米カウンセラーですとか、カウンセラー勉強中の僕がお答えしてますとかね言ってもいいんですけど、勉強中です、新米です、見習いです、初心者ですってね言い続けると、自分は初心者や、自分は見習いや、まだまだなんや、一人前じゃないんやっていう自己認識が毎回強まってしまうんで、え、じゃあいつ一人前なんのと、いつ覚悟を持ってそのねお仕事でやってくんと、胸張ってカウンセラーですって名乗れんのっていう話、それはなんか嫌やなというか、逆にカウンセラーから遠のいてるな、逆に不誠実じゃないかという気がしていて、まあそれぐらいのなんか覚悟を持って名乗ってるってことなんですよね。まあ、よくねなんか例えば YouTuber の人でもなんか底辺 YouTuber ですとかねなんか言ってはる人もね、自分のこと底辺ですとかなんか言う人もいるんですけど、そのご自身で底辺底辺って言うともう一生底辺ですよとか思っちゃうんですけど、まあまあまあまあまあね、まあいいんですけどね、まあそれはいいんですが、まあそういう思いです。はい、もうほんまにね自信を持ってカウンセラーです。だからね、最近まではなんか例えば人にお仕事何ですか、何されてるんですかって聞かれた時に、今までやと、あ SNS の配信とかしてますみたいな、なんかなんとなくぼやーみたいな答え方やったんですけど、今ねお仕事何ですかって聞かれたら、あカウンセラーですって、もうさっとねさっと言えるくらいのマインドになってます。うん、っていう、まあなんか自己暗示っていうか、自分の決意を固めていくみたいな意味も含めて心理カウンセラーであるという、ことをお話ししていますというのがお答えになります。で、資格ですよ、資格。はい。心理カウンセラーね、別に無資格だろうが何だろうがカウンセラー名乗ることはできるんですが、資格というもの、いうのも世の中にはいろいろ存在してます。で、このことについてね、お話ししたいんですが、はい。いろいろあります。カウンセラー関係の資格っていうのは、いろいろあるんですが、一番って言ってもなんかまあ、これも僕なりの一番ですけど、一番、こう、なんていうかな、知名度があって、カウンセラーといえばこの資格だよねって認識されるのが、公認心理師というものと臨床心理師っていう資格、この二つかなって思います。で、公認心理師っていう資格が、これはね、2017年のこう法律の施行によって誕生した、国家資格なんですよね。まあ、心理職、心理カウンセラー系の資格としては唯一の国家資格、ようやくできたって感じです。で、臨床心理士っていうのが、これは国家資格ではなくて民間の資格です。民間団体の資格なんですけども、歴史が長くて、もう何十年ってね、確か歴史があるんですけども、 まあ会員も多くて、一番認知としては多い、資格になってます。で、大体その心理職カウンセラーとして企業が採用したり、するときには公認心理師の資格必須とか臨床心理師の資格必須みたいな感じで募集要項に必須資格として書かれることも多いのがこの公認心理師と臨床心理師っていう資格ですと。で、今から公認心理師国家資格の方を取ろうとしたら、まず大学に入って心理系 の、 特定の単位を取得しないといけないです。で、さらに大学院に進学して、まあ、心理系の特定の単位、を取得した上で、試験もあったんかな、試験とかが面接があったんかちょっと忘れたんですけど、まあ、とにかく大学と大学院は必須なんですよね、公認心理師を取ろうと思ったら。で、民間の臨床心理士を今から取ろうとしたら、大学院に通って、心理系の特定の資格をの単位を履修した上で、まあ試験とかにも合格しないといけないっていうプロセスになります。まあそのね、必要な単位をすでに持ってる人やったら多分また通い直さなくてもいいんですけど、僕の場合は心理系のその学科とか出てないんで、その大学通い直したり大学院通い直したりしないと、この公認心理師とか臨床心理師の資格は、取得できない状況なんですよね。で、僕もそのカウンセラーとしてやっていこうと、思った時に、この一番まあ知名度も、高く、カウンセラーの資格としてはこれだよねって思われてる公認心理師と臨床心理師の資格取得も検討したんですが、やっぱりね、大学にまた今から行かなあかんっていうのがちょっとハードル高いなと。で、一番うーんって思ったんが、やっぱ大学に行かないといけないんで、まあみんなもね、大学の授業とか思い出してほしいんですけど、必ずしも自分が学びたい分野を学べるわけじゃなくて、これとこれやってねみたいな、結構幅広くね、こういろいろ受けたりもせなあかんし、まあどうしても座学とかが中心になってくるんで、いや今ちょっとね、自分の学びたいのってやっぱこの分野学びたいってすごいはっきりしてるし、しかも実習とか実践とか自分の心を通して学ぶっていうのを大切にしたいと思ってるんで、今ね、心のことに触れてこれをね、もっと探求していきたい、ほんでカウンセラーとしてもやっていきたいってなって、じゃあそれ学ぶために大学受験して大学行って、大学院受験して大学院行ってっていうのはちょっと今は遠回りというか、やりたいこととダイレクトじゃないから、その時間過ごすんやったらもっとやりたいことダイレクトにできる民間の団体に行って、そこでもっと深く学びたいってなったのがまあ主な理由ですね。それで公認心理師と臨床心理師の資格取得は現時点ではちょっと脇に置いてます。今後あるかもしんないですけど、今ストレートにそこを目指そうとはしてないんですよね。はい、それは今学びたい分野をこうね、全力で学べる環境ではないっていうのが主な理由で、そのためにはなんか大学受験とか大学院受験とかね、まああと実習もね、そんなたくさんできるわけじゃない、まあ先生もね、どんな先生、どんな教授のもとで学べるかっていうのも自分がやっぱりなかなか選べる環境でもないじゃないですかね、っていうのもあって、でちょっと今最優先でこう目指すものではないなっていうところで、この2つの資格はちょっと今のところ見送ってるという形です。でね、ここでちょっともう一つレターをご紹介したいんですが、これがちょっと攻撃的な内容のレターやったんですが、まあこの内容のね、中で一緒にご紹介できそうやなと、中身も深まりそうやなと思ったんで、ちょっとご紹介したいと思います。はい、レターね、これから読みます。はじめまして、多分最初から全部聞いてる子さんリスナーです。第557回心理学って怪しくないが気になったのでレターを送らせていただきます。 私は心理学自体が怪しいとは思いませんが、お二人が所属する PCA 心理学コミュニティ協会、一般社団法人なんですけどね、はい、についてはよくわからない団体だなと感じています。大輝さん、由美さんがラジオで相談者さんたちに心から寄り添っていること、その真摯さは重々承知しています。でも客観的には心理カウンセラーを名乗った時、今のお二人は民間資格しか持たない怪しい自称カウンセラーと思われても仕方がないのではないでしょうか。カウンセラーに信頼が置けるかどうかは、一般的には国家資格の公認心理師や、それに準ずる臨床心理師の資格を持っているかで判断するものと思います。これらの資格は大学院に行ったり、何百時間も実習したりして取得するハードルの高いものであり、そもそも短期間の研修を受ければ身につくような生優しいものではないはずです。今後これらの資格を取得する予定があるのか、それとも今のスタイルを続けるのかお聞かせいただければと思います。はい、っていうレターなんですよね。まあ、丁寧に言葉は書いていただいてるんですけども、なんか端々にあんたおかしいぞっていう、いうなんかお気持ちがにじみ出ていてっていうので攻撃的かなっていうふうに僕はね個人的に感じたんですが、まあいつもやったらこのねちょっと強めに投げられたボールを僕がちょっとクッションして柔らかくお返しすることがね多いんですけど、まあ、今日はねなんかこの方にもう理解してもらえへんと思うし、もう理解してもらいたいとも思わないんで、まあもう強めに投げられたボールを僕がねクッションになるんじゃなくて、もう硬い鉄板でね投げられたボールそのままバイーンってね弾こうかなって思って、これからちょっとお答えして考えてみたいと思うんですが、まあそのね僕の姿勢を見てなんか僕の思いとかなんかこう真摯さ、それこそ真摯さみたいなのが聞いてくださるね、鍋友さんに伝わったら嬉しいなっていう思いでちょっとこれからお話ししていきます。でですね、レターの最後にある今後これらの資格、公認心理師、臨床心理師を取得する予定があるのか、それとも今のスタイルを続けるのかって書かれてるんですが、これはまあ先ほどお話しした通りですね。現在取得予定はないですが、今後あるかもしれないです。うん。まず自分の優先順位がそこじゃないんで、今後もしかしたら大学でもっと学びたいことができたとか、この教授にね学びたいとか、この研究したいとか、大学に通う必要が出てくる、あるいはもうカウンセラーとしてやっていくためにもうどうしても公認心理師、臨床心理師の資格がないともうダメだと、できないと、何らかの事情が発生したら、まあこれをもう取るしかなくなるので、そういうルートに進むっていうのは、あり得ると思うんですが、現時点では考えてないです。まあ僕もね、結構研究とか好きで、好きやなってなんかちょっと思い出したんですけど、最近僕ね、大学の図書館にあるような本結構読んでまして、なんかそういうの好きやなーって、うん。だから好きな側面もあるんですよ、大学で学ぶっていうこと。まあだからなんかもっと学びたいことできたら通うかとかいうのもまあほんまになくはないなって思います。もう最近ねなんかもう久しぶりにこの表記見たんですけど、渡辺括弧、例えば渡辺括弧2005はこのように述べているとかいうね、そういう書き方してる本なんですけど、これピンとくる方いますかね。論文の書き方なんですよ。渡辺括弧2005って何かっていうと、例えば渡辺大輝さんが2005年に発表した論文ではこう書かれています、渡辺大輝さんが2005年に出版した本の中ではこのように書かれてますっていう、そのとある人の主張を引用するときに書く表記の仕方なんですけど、渡辺2005とか田中1990年とかいうカッコ、渡辺2005とかカッコ田中1900カッコ佐藤2010とかね、そういう書き方するんですけど、その論文の書き方されてるね本を結構今読んでまして、なんか久しぶりやなこれとか言って、まあ、ちょっと逆に楽しなってるんですけど、まあ、そういうお勉強が好きな面も僕はあるんで、 まあ大学にねまた行きたいなって思うこともあるかもしれないですが、まあ現状はさっき言った理由で考えてないですと。でね、それよりも気になったのはレターの中のとある言葉なんですよね。これね、ちょっと僕もそうやし、みんなもね、ぜひ気をつけてほしいんですけど、このレターの中に、客観的には心理カウンセラーを名乗った時、今のお二人は民間資格しか持たない怪しい自称カウンセラーと思われても仕方がないのではないでしょうかって書かれてます。また一方で、カウンセラーに信頼が置けるかどうかは、一般的には国家資格の公認心理師やそれに準ずる臨床心理師の資格を持ってるかで判断するものと思いますって書かれてるんですが、この客観的にはとか一般的にはってね、あたかもみんなの常識、世間の常識、社会の常識ね、みんなの共通認識のように大多数の意見かのように書かれてるんですけれども、この客観的にはとか一般的にはって、実はこの相談っていうか、この匿名さんの主観の中の客観的にはでしかないんですよ。一般的にはとかね、意味わかりますか？これだからひろゆき的に言うと、それってあなたの感想ですよねなんですよ。あなたが思う客観的であり、あなたが思う一般的でしかないんですよ。これね、結構会話の中でやりがちなんですけど、みんなそうやんとか、普通そうやんとか、絶対そうやんって会話の中で言うこと、あるいはまあ自分のね、いろいろこう考え事する中で、みんなこうやん、普通こうやん、絶対こうやん、客観的にはこうやん、一般的にはこうやん、常識的にはこうやんって思ったり考えたり話したりすることを思うんですけど、その普通って誰にとっての普通なん？その常識って誰にとっての常識なんていうのをちょっとね、立ち止まってみてほしいんですけど、ですると実はその常識って自分が思ってる常識やった、みんなって言ってるけどみんなじゃなかった、自分が思うみんなそうやろでしかなかったっていうことに気づいてもらえるんちゃうかなと思うんですけど、そうなんですよ。なんかね、こう主語が結構デカなること多いんですけど、実は結局僕もそうですよ。僕も自分の世界観でしか物事見れないんで、自分の世界で、その自分の世界を持ってる人が世界には何十億人っているわけで、一つのなんか絶対の世界、絶対の価値観というのはなくて、みんな自分の世界観、価値観の中でしか生きてないんですよね。だから人に客観的にはこうやんとか、普通こうやん、みんなこうやんって思うのはいいんですけど、人に対してそういうことを言うときはちょっと気をつけた方がいいと思います。なぜかというと、確かに僕も公認心理師や臨床心理師が知名度もあって会員も多くて、権威のある資格やと思います。僕も最初それを取った方がいいかなって考えました。なので、信頼感のある安心感のある資格なのは僕もそう思います。ただ、民間資格しか持たない怪しい自称カウンセラーと思われても仕方がないとは思わないです、僕は。なぜなら民間資格しか持たないめちゃくちゃすごいカウンセラーの人いっぱい知ってます。臨床心理師、公認心理師じゃないけどすごいなと、見習いたいなと、こんな人に相談したいなって思うカウンセラーの人を僕は知ってます。なので、公認心理師、臨床心理師がないからといって怪しいっていう価値観は僕はないんですよね。でしかも、公認心理師、臨床心理師で僕はね、直接関わったことはないんですけど、今まで臨床心理師さんのカウンセリングを受けて、もう全然もう一つやったって言ってる、まあ、知り合いというか、まあ家族なんですけど、の、話も聞いてるので、4人受けたけど、4人ともあかんかったみたいな。まあ、1人はまあ、良かったけど、なんか、臨床心理師さんのカウンセリング受けたけど、全然もう話、 もうしっかり聞いてくれへんかった、寄り添ってくれへんかったって言ってましたけど、まあそんな話も聞いてるので、だからまあ公認心理師や臨床心理師だからと言って信頼が置けるかっていうと、それもまた違うなと。うん、これは別に臨床心理師さんが信頼を置けないって言ってるわけじゃないですよ。たまたま僕の家族が受けたカウンセラーの人がまあ良くなかったとその家族は感じたっていうだけなんで、これも主観なんでね、主観でしかないんで、そういうことがあったっていうのも聞いてるので、だからほんまにね、資格っていうのは資格でしかなくて、結局人それぞれなんですよ。その人がどうかやし、自分がどう感じたか、だからある人にとってはこの人めちゃくちゃええカウンセラーやでって言ってても、自分にとってはもう一つやで、全然やで、なんでって思うこともあるじゃないですか。これはもうレストランとかでもそうですよ。めちゃくちゃおすすめですって口コミ信じて行ったけど、全然やったっていうことはまあ日常茶飯事じゃないですか。だから結局人によるし、資格っていうのは別に本質的な、ね、ものではないのかなって思ってます。でこれがね、例えば学校の先生とかでもそうやと思うんですよ。学校の先生は教員免許持ってるから、みんなね、それは信頼を、まあ一定の信頼を置けるわけやし、だから教壇に立ってるんですけど、じゃあ教壇に立ってる教員免許持ってる学校の先生と、教員免許は持ってないけど塾で教えてる先生を比べた時に、教員免許持ってるから学校の先生の方が信頼を置けます、塾の先生は怪しいですって言えるのかどうかっていうと、結局人によると思うんですよ。塾の先生でもやっぱりすごい生徒から慕われてて、勉強教えるのも上手でね、もう勉強だけじゃなくて私生活の指導もしてる、それこそね、なんかビリギャルなんてね、言葉というかね、映画とかもあったりしましたけど、そういうね、塾の先生がいたりもするし、まあ、人はまあいろいろ資格持ってある人かなまあまあそれはまあいいわそれはまあいいとして、まあ結局なんか人によるっていうところを言いたいんですけど、まあそういうことですよ。だからまあ僕は自分の体験として、別に民間資格だけのカウンセラーでほんまに信頼できる人は知ってるし、その知名度の高い資格を持ってるからといって優秀なカウンセラーではないということも知ってるので、なんかそこは客観的事実とも一般的事実とも、そういうなんか傾向がある、その資格に対して信頼感があるっていうことはその通りやなと思うんですけど、だからといって別に自分が怪しいと思われても仕方ないとまでは思わないですね。でこれもね、ちょっと要注意なんですけど、この方のレターの最後に、これらの資格は、これらの資格っていうのは公認心理師と臨床心理師ですね、は大学院に行ったり何百時間も実習したりして取得するハードルの高いものであり、そもそも短期間の研修を受ければ身につくような生優しいものではないはずですって書かれてるんですよ。これね、僕はこう受け取ったんですけど、逆に言うと、あなたがやってることは大学院に行くわけでもない、ね、時間をかけて実習したりするもんではない、ハードルの低いものであり、短期間の研修を受けるだけで得られる、まあ怪しいとまで言ってないですけど、まあ怪しい資格、取るに足りない資格だと認識してますっていう、裏を返せばそういうことを言われてるんかなって思ったんですが、合ってますかね。みんなどう思いました？これをね、聞いて、ああそういう風な認識なんやなーって、まあ正直言うとちょっと悲しくね、なりました。悲しいなーって、まあ僕がね、大切にしてるものを分かってくれない、生優しくてハードルが低いものやって思われてるのは、悲しいなーってね、ちょっと正直、思いましたね。また一方で、はぁとも思いましたはぁ、なめんなよって思いましたね。PCA 心理学コミュニティ協会もうよくわからない団体だなと感じてますって言ってるんですけど、そんなね、よくわからない、知りもしない、知ろうともしないことじゃないですか。僕らが今身を置いてる団体のことを知ろうともしないで、そして僕らがどれぐらいの思いで今ここにかけてて、どれぐらいの労力と時間とお金をかけて 学んで実践してるのかっていうのを知りもしないでよくそんなことが言えたなと、まあ知りも想像ぐらいはもしかしたらしてくれたのかもしれないですけど、それでよく生優しいとかハードル低いっていうね、裏を返せばそんな認識でそんな言葉ようかけてくれたなってちょっとはぁみたいな思いもあります。そして多分この匿名さんは別に臨床心理士でも公認心理士でもないはずなんですよ。ね、大学院行くからすごい。なんか実習何百時間も単位取って授業を受けて実習もしてるはずやからハードル高い。国家資格やからすごい。みたいなね。多分この方はこう権威とか知名度とか歴史とかまあそういうものをね、重んじる方なのかなと思うんですが、だからすごい。で、私の知らないなんかお二人のなんかなんとか協会みたいな団体はもうよくわからないし、民間資格なんてきっと所詮ね、しょうもないやろうと。まあ臨床心理士も民間資格なんですけど、まあ民間資格なんてね、大したことないやろと。なんか適当に研修受けて、なんか資格だけもらえるみたいなね、そんなもんでしょって決めつけて、ね、お話しされてますが、それほんまにそれその思い込み正しいですかと、ちゃんと知ってますかと、知らんくせにようねそんなこう断じてくれましたなっていうのが正直思います。僕らがね今身を置いてる環境もなんか1日研修受けたら資格もらえますとかね、なんか10日ぐらい受けたらもらえますみたいなね、なんかそういうなんか受けたからもらえますみたいなもんじゃなくて、ほんまに時間をかけてお金もかけてね、労力もかけて、真剣にね、学んでる環境やし、それを、作ってきた人たち、教会を作った人たちとも、実際お会いしたけど、いや、ほんまにね、素晴らしい、ね、方たちやなと、こんな人から学びたいなって自分が感じたんでね、こんな人に僕も相談したいなって思えるような人がやってる、教えてくれてる。一緒に学ばしてもらってるっていう環境なので、そこを信じてね、自分の、感じたものを信じて選んだものなのでね、決して、まあ確かに資格としては、公認心理士とか臨床心理士の方が、なんか偉そう、かっこよさそう、ね、信頼感ある、それはわかる。それは僕もそう思う。けども、今そういう思いで学んでますと。で、心理カウンセラーっていうのを名乗ってるのにも自分なりの誠意とか真摯さを込めて、名乗り始めてますっていうのは改めて、まあ、お伝えしたいなと。まあこの方には多分もう分かってもらえないしと思うし、分かってもらいたいとも思ってないんですが、うん、たまには大輝くんも悲しむこともあるよと、はーって思うこともあるし、ソフトに返すんじゃなくて鉄板になってね投げられた球と同じスピードで返すこともありますよっていうのいうのをお話ししてみてもちょっとなんか面白いかなと思って、ちょっとこんな話をしてみました。まあ、とにかくね、一般的にはとか常識的にはとか、みんなそうでしょ、普通そうでしょって思う時ほどちょっと気をつけて見てください。実はそれって自分のフィルター通したものやし、それは実は自分自身を縛ってるものであったりします。普通そうでしょみたいな価値観ね。だってその普通って自分も守らなあかんことやからね。うん。だからそれがまあいい面もあれば、ちょっとそれで苦しむみたいなね、ちょっと今それしんどいなっていう時もあったりするのでね、その普通そうでしょって思うときは、あ、ちょっと普通そうやな、普通そうでしょってちょっと思ったなとかね、いう風に立ち止まってもらえると、なんか気づきがあるかもしんないですよね。はい。で、ちょっと放送長くなってしまってるんですが、最後ね、駆け足でいきたいんですが、資格、他にもあります。公認心理士、臨床心理士が知名度的にはかなり高いんですが、他にもありまして、例えばキャリアコンサルタント、これは国家資格なんですけど、キャリアコンサルタントっていう、まあ、ご相談業みたいな、キャリアですね。だからキャリアってついてるんで、お仕事関係の相談に乗るようなお仕事が国家資格として資格があったりします。ただまあ、これはキャリアってついてるんでね、キャリア専門っていうことではあるので、まあ、こう、全般扱うカウンセラーとはちょっとまた専門的な、 分野になるのかなとは思うんですが、キャリアコンサルタントっていう資格があったりとか、あとは産業カウンセラーっていう民間資格、これもまあキャリア系のねカウンセラー業の資格があったり、あとはまあ認定心理師とかプロフェッショナル心理カウンセラーとかなんとかかんとかなんとかかんとかってまあいろいろあります。でその中の一つが、まあ、僕らが通ってる団体でもあるんですが、まあほんまにねこう心理系の資格っていうといろいろあるんですよ。中にはもう1日の研修でね資格ゲットできるものもあれば、通信講座で終わるものもあれば、まあ半年間とか1年ぐらいかけて、身につくものもあるし、費用もねそれぞれです。数万円で済むやつもあれば何十万ってかかるやつもあるし、いろいろなんですけども、まあ資格もね一つの判断材料にしつつ、一番大事なのはやっぱ自分でこの人どうかなって感じることかと思います。相性もあるしね。うん、僕らもね資格取得はこれからどうしていくかは、まあもう先のね長い人生なんでどうしていくかはその都度考えたいんですが、一つ言えるのはこの資格あるからとかね、こうやからああやからじゃなくて、やっぱり渡辺夫婦さんやからとか大輝さんやから由美さんやから頼りたい任したい、お話聞いてほしいって思えるような人になりたいなと思ってます。で SNS もねそういう気持ちで配信してます。僕らの人となりとかね、どういう考え方してどんな話し方してっていうのをお伝えして、そんな渡辺夫婦さんやからお話ししたいなって思えるような存在、うん、になっていきたいなと、そう思ってもらえる人と関わっていきたいなと思っています。一つ改めてお伝えしたいのが、まあ、僕らはねこの心のことについて真剣にね取り組んでます。もう我が人生の生きる意味ぐらいの気持ちで、向き合ってます。まあ、そのことをねできれば分かってほしいな、まあ、僕らがね大事にしてることなんで、やっぱ人ってね自分が大事にしてるものって人にも分かってほしいって思うじゃないですか。大事にしてほしい、同じように大事にしてほしいって思うじゃないですかね。まあそれは僕も一緒で、自分が大事にしている今ね真剣に向き合っていることを、まあできればみんなもねなんか認めてほしいなって思うし、でそうじゃなくてもいいですよ。うん、それはもう人それぞれの考え方なんで仕方ないことではあるんですが、できればねその思いは伝えたいなと。どう感じるかはみんな次第ですけど、そのね僕らが大事にしている思いを伝えることはできるんでね。うん、まあ今回はねちょっとそういう場にさせてもらえればいいなと思って、ちょっとぶっちゃけベースでいろいろお話ししました。はい、ちょっと長いお話やったんですが、最後まで聞いてくださってる方がいらっしゃったら、まあこのねここまで流れてるってことは最後まで聞いていただいたのかなと思うんですが、お付き合いいただいてありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、まあこの放送へのねレターは引き続きお待ちしておりますので、ご質問ご相談なんでも大丈夫です。このカウンセラーに関するちょっと聞いてこんなこと疑問に思ったんやけどとかいうことでも大丈夫なのでね、ぜひレター送ってください。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。